里三条ラジオカフェのお聞きの皆様、いのちの里京都村からこんにちは。私はこの番組のパーソナリティ加藤由美と申します。どうぞよろしくお願いします。毎月第2第4火曜日この時間に放送いたしております。いのちの里京都村からこんにちは。町に住む人と田舎に住む人が共に交流し合って楽しく元気あふれる京都にしようというネットワーク、それがいのちの里京都村なんです。その京都村から村人の生の声をお届けしてまいります。そしてこの番組はインターネットのユーストリームでも同時に映像をご覧いただけます。さて今日は京都府の北部京丹後市大宮町の常吉地区をお訪ねしています。今週は今日の田舎暮らしナビゲーターの大木道和さんにお話をお伺いします。大木さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、はい、
では常吉地区は長い地域づくりの歴史があるとお聞きしています。多彩な人がおられる地域として有名ですが、最初に京丹後市大宮町常吉地区とはどういうところなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、常吉地区はですね、はい、上下の地区に分かれてまして、はい、大体150集落ぐらいですかね、はい、あって、で京丹後市から言ったら南西ぐらいにありましてですね、ちょっと農村集落といいますか、はい、府内でも有名な平井の地蔵さんといいまして、5メーター30の一棟彫りの地蔵さんがありましてですね、はい、たまたまテレビに出るんですけども、はい、そんなとこで、全国でも有名な、はい、住民が出資した常吉村営百貨店というのをやってる、はい、集落ということで、はい、府内では有名だと本人は思っております、
はいはいはい、ではですね、はい、今社長として頑張っておられますが、はい、常吉村営百貨店をご紹介いただけますでしょうか。
はい、常吉村百貨店はですね、実はここはあの農協の秘書の後でしてですね、はい、合併と同時にですね、はい、この秘書が亡くなったら困るということで、はい、平成9年に、出資を募集しました、はい、30人ぐらい出資があってですね、
はい、村の人たち
全員、はい、全員ではないんですが、はい、応募しまして、はい、そして出資を、まあ、集めてですね、はい、なんとかここを地域おこしの拠点にしたいということで、野菜の直売所もあり、はい、そして、地域の人たちが生活に困らないだけの品物を置いてですね、はい、過疎高齢化限界集落に対応したいという思いで、作った常吉村百貨店でございます。そして野菜物なんかは作れば売れる、はい、持っていけば売れる、はい、売れればお金がいただけると、はい、そういうそのお金が循環する、そのどう言ったんですかね、まあ、そういう社会といいますか、いうことで、そして子どもたちにも、我々年代にもから、もう少し若い人たちにも、はい、常吉はええぞと、常吉住んどっていいぞと、ここなら安心して住もうかなと思えるような地域づくりというものが、はい、したかったということで立ち上げました。
なるほど、はい、村づくりには、まあ、歴史ありといいますが、はい、ここもそういったいろいろなストーリーがあるとお聞きしてますが、
そうですね、はい、そうですね、話せば長くなるんですけども、はい、本当にうちの場合はですね、はい、ちょっと今ちょっと思い起こせばですね、やっぱり京都府さんの農業会議の、はい、ふるさと京都塾というのがあったんですが、そのことを思い出します、はい、それは平成4年か5年のお付き合いでしてですね、はい、それ以来ずっとまあお付き合いしてきた、当時まあすごいこう京都府の頑張り屋の人たちにお出会いをして、はいはい、ああすごいなと、今日まで大宮こんなことはしてなかったのに、やっぱりよその集落はすごいなということをですね、はい、やっぱり勉強して帰ってきて、我々もやりたいなと、やっぱり我々もやっぱこういうことやってみようというふうに刺激を受けて帰ってきてですね、そしてやりだしたのが最初だというふうに思っております、
は
い、
それは京都府のいろいろな村の方が、
そうですね、京都府か例えば、はい、京北だとか聖火だとか、はい、水穂町だとか、でそういうところに、まあ、頑張り屋のおられて、当時まあ大宮町の役場の職員が、はい、これからはこういう時代じゃないだと、これからは役場がやるんじゃないだと、地域の人たちが動くんですよということで、はい、いろんな人たちとのつながりの中で自分たちもやろうと、はい、だけど結果、はい、ある時やってたおかげで今日の常吉があるということなんですね。で限界集落、過疎高齢化ならずに、やっぱりうちも 跡取りもありますし、若い人たちもおられますし、はい、この常吉地区がやっぱ他地域と違うことはやっぱりようようとして生活ができているというところに大きいポイントがあるんじゃないかなと思います、はいはい、
ありがとうございます、はい、じゃあここでちょっと、はい、はい、音楽を入れさせていただきます。
はい、ありがとうございます。はい、
今日は京都府の北部、京丹後市大宮町の常吉地区、田舎暮らしナビゲーターの大木道和さんにお話をお伺いしています。はい、さて後半ですが、常吉村営百貨店に関わるですね、現在の活動をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ですね、3年半ほど前から、はい、京都府の補助事業を受けましてですね、
はい、
常吉のある暮らし体験という、はい、今パンフレットを見て喋ってるんですが、
はい、
このような事業、これを一つのメインにしてですね、はい、やっております。都会の人たちに田舎を体験していただいてですね、
は
い、まあ特に単語弁で言うマリッポ体験というんですけども、マリッポ言って、まあ、全部どうやって、まあ全部いう意味ですね。何もかもというような感じで、はい、田舎弁で言えば、
はい、方言ですか。
方言ですね、マリッポ、
はい、マリッポ、
うん、はい、ということで、まあ、はい、やってます。この間もそば打ち体験がありましてですね、
はい、
でとりあえず、毎月毎月じゃないんですが、はい、こういうの取り組みをやりながら、常吉を売っていこうと、それで常吉ブランドというものを売っていきたいということで、はい、今一生懸命取り組んでおります。それと、地域の人たちに、はい、いろんな野菜もいろんなものを作ってもらってですね、先ほど言ったように直売所も兼ねてい ると、
はい、
そして、都会から来られた人たちが、あ、やっぱりそうだなと、これから過疎化が進む中で、やっぱこんな店、これ田舎に必要かなと、
はい、
ちょっとここがポイントなんですけど、思ってもらえればですね、はい、我々にやってることがうーんと思ってもらえるんじゃないかろうかな、はい、それは裏返しといえば、全国にこういう店が全部なくなってきてるんですね、田舎で。例えば徳島だとか、はい、四国の奥のいろんなところによっては、はい、農協の移動販売車が車で回ってるとかいうところもあります。やっぱりこう買い物ができなくなってる中で、常吉中とかすごいとこだなと、こんなことやってるなと、それがプラスアルファ地域おこしだとか村おこしだとか、それから高齢者の生きがいだとか、はい、から地域の子どもたちの夢だとか、いろんな面にこう波及効果がいってるということはやっぱりいいんじゃないかなというふうに思って、今一生懸命この、はい、俗に物を売るのも大切ですけども、はい、常吉を売っていこうという、常吉ブランドというものを売っていこう、はい、それは米であったり野菜物であったり、はい、いろんなものであったり、
また人でも
あったり、そうなんですよ、
ね、はい、この体験というのはね、
はいはい、
共にこうまあ、関わり合うというかね、触れ合うというか、
そうですね、
はい、
村の人たちがお客さんをお客さんと見らんと、
うん、
村の人たちが、村人と同じような気持ちで付き合っていこうというようなことで、はい、取り組んで今おります、
はいはい、でよその村とは地と違うと、うん、
もう自分自身とそう思って、はい、もう全然違うと、
そこを聞かせてください、
うん、そうですね、はい、もうそれはもう全然違うと思いますし、
はい、
だから金があるから、行政から言われたから、じゃなしに、
はい、
自分らから自主的に動いてですね、自分らの住んでいる村を、町を、なんとかこの後世に残していきたいというふうに思いながら、今一生懸命やってます、
はい。ありがとうございます。どんな方が体験にいらしてくださるんでしょうか。
そうですね、都会、今でしたらですね、はい、実は直接体験だけじゃなしに、
はい、
単語はカニのシーズンだった、カニちゃんツアーがありますので、
はいはい、
このツアーに絡まして、常吉でそば打ち体験やいろんな体験をしておいて、で夜はカニを食べに行こう、でまた逆に今度はカニを食べておいて帰り島にそば打ち体験をしようというようなお客様が多いみたいですね、はい、
ありがとうございます、まあ、今後の展開抱負などお聞かせいただければと思います。
そうですね、正直なところいろんな形の中でこういうインタビューがあったら言われるんですけど、奥さん、夢は何ですかと言って言われるんですけど、僕の夢はとりあえずこのままが20年先も同じように続いたらいいと、これがすごいことをできるんじゃなしに、
はい、
今一番大きなポイントはですね、とりあえず限界集落を過疎にならんためには今のこのままが、
はい、
例えばお寺、お宮さんから地域の付き合い、から老人会、からいろんな消防団、いろんな付き合いがこのまま20年後も同じことができてる、これが素晴らしい集落なんですよ。もっと頑張るんじゃないし、このままでいいんですよ、何ももう あれはないです。だからこのままが20年後同じことができて、うん、同じようにヨーヨーとしてこの綱吉があるということが限界集落にならん一つの方法ですし、それと先ほど、あ、すみません、言うたように、やっぱ早くからこういう村おこしに取り組んでて、
はい、
今になってみて、ああよかったなと、うん、今火がついて取り組めって言われても多分人のまとまりはできてなかっただろうなというふうに思います。やっぱり20年ほど前にやっぱりこういう取り組みをしたおかげ、これは京都さんの大きな農業会議のおかげだと思ってますし、そういう中で先ほど言ったようにいろんな人に出会って、
はい、
おこれから頑張れよと、自分らで頑張らんのだろうと、いうことを言われてこういうふうにしてきた、やっぱり中では自分らの付き合いの大きかったんではなかろうかなというふうに思ってますし、それをまあどうこれから取り組んでいくかということが、僕自身も大きいし、まあ、そういう形で取り組んでいきたいというふうに思ってます。それと、このことをやること自体が限界集落にならんと、先ほど言ったようにそんな大きな夢はありません、とりあえずこのままがもう20年、また同じことで続いていく、これが本来の僕は地域おこしと思うんです。それは人づくりで次の代の人を作ることも含めての話です。20年後にのこのままが20年後にのそのつもりですので、できたらそういう集落にならんかな、ヨーヨーとして秋祭りが、ヨーヨーとして神社仏閣、いろんな事業が本当に変わらず引き継いでいけるような村にしたいというのが私の思い、その一つのキーポイント、役目が常にその館にあるということを自分自身で自覚して、これからちょっと病気はしたんですけども、
そうですね、そこで
元気になってですね、行きたいなというふうに思って今頑張ってやろうというふうに思っておるところです、はい。
じゃあその元気になられて、まあ、病気をされて一番感じたというのは、そういったところなんでしょうか。
そうですね、
はい、
人の温かさ、人と人とのつながり、いろんなことを勉強させてもらいましたので、今度はまたこの 2、3ヶ月の思いを、
ますます
そういう人たちにお返しをして頑張っていこうかなというふうに思っております。
言われたように当たり前のことが、
そうなんですよ。本当に今はこんな当たり前のことが当たり前にできる幸せを、幸せだなというふうに思っておる、今日このことです、
村づくりの秘訣も、そういったところに、あるのかなと、感じます、ありがとうございます。そろそろ時間が参りました。常吉地区の大木道和さん、今日は大変興味深いお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました、こちらよろしくお願いします。
ありがとうございます。皆様はいかがでしたでしょうか。いのちの里京都村を実感していただけましたら大変嬉しいです。田舎暮らしを考えている方は一度今日の田舎暮らしふるさとセンターへお問い合わせください。今日の田舎暮らしふるさとセンターへの電話番号は京都 075-441-6624、 075-441-6624 です。お送りしてまいりました命の里京都村からこんにちは、この辺でお別れです。お相手は加藤由美でした。次回は3月27日火曜日、この時間にお目にかかります。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。